今週は使徒言行録第20章の1節から12節を朗読いたします。この騒動が収まった後、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてからマケドニア州へと出発した。そしてこの地方を巡り歩き、言葉を尽くして人々を励ましながらギリシャに来て、そこで3ヶ月を過ごした。パウロはシリア州に向かって船出しようとしていた時、彼に対するユダヤ人の陰謀があったので、マケドニア州を通って帰ることにした。同行した者はピロの子でベレア出身のソパトロ、テサロニケのアリスタルコとセクンド、デルベのガイオ、テモテ、それにアジア州出身のティキコとトロフィモであった。この人たちは先に出発してトロアスで私たちを待っていたが、私たちは徐行祭の後フィリピから船出し、5日でトロアスに来て彼らと落ち合い、7日間そこに滞在した。週の初めの日、私たちがパンを割くために集まっていると、パウロは翌日出発する予定で人々に話をしたが、その話は夜中まで続いた。私たちが集まっていた会場の部屋にはたくさんの灯火がついていた。エウティコという青年が窓に腰をかけていたが、パウロの話が長々と続いたので、ひどく眠気を催し、眠りこけて3階から下に落ちてしまった。起こしてみると、もう死んでいた。パウロは降りて行き、彼の上にかがみ込み、抱きかかえていった。騒ぐな、まだ生きている。そしてまた上に行って、パンを裂いて食べ、夜明けまで長い間話し続けてから出発した。人々は生き返った青年を連れて帰り、大いに慰められた。以上です。今回からですね、この使徒言行録の第20章に入ります。冒頭の一節にですね、この騒動が収まった後ってありますけど、この騒動っていうのは先週皆さんと一緒に見ました、あのエフェソで起こった、騒動のことですね。でその騒動の後、パウロは足掛け3年にわたるエフェソの伝道、エフェソでの伝道に一応こうピリオドを打ちましてね、で、まあ、別の地にこう移っていくっていうところなんですが、でここではですね、まあ、前回も見ましたが、ローマも見、パウロはですね、自分はローマも見なくてはならないと言ったわけですけれども、遠くローマに目標を置きながら、その前にまず、ギリシャのマケドニア州とアカヤ州を通って、それからエルサレムに行こうとしていたっていう話でしたよね。この今読ませていただいた20章の6節までは、その童貞としてエフェソからマケドニアに渡って、その後ギリシャからトロアスに向かったという、パウロたちのその旅が簡潔に記されているところなんですね。まあさっとその旅程が記されているところなので読み過ごしてしまいがちなところなんですけれども、まあ、中でも3節にですね、そこで3ヶ月を過ごしたってありますよね。でたくさんの学者たちがこの時パウロはどこで3ヶ月過ごしたかというとですね、おそらくこれはギリシャのコリントという町で3ヶ月過ごしたであろうというふうに言ってるんですね。実はその頃コリントの教会はたくさんの問題がありました。その問題を聞いてパウロは憂いていたんですね。でこのちょうどそのギリシャの方に行きますから、その機会にですねコリントを訪問して教会の中にあった諸問題に、まあ解決をもたらしたいというそういう願いがあったということがですね、あのコリントの信徒への手紙って1と2がありますが、そこを読んでみるとですね、そういうことが分かってくるんですね。まあ、そういう意味合いを持って、まあ、コリントに3ヶ月滞在した。またこの3ヶ月の滞在にはですね、他にも重要な意義がありまして、それはこの滞在の間にパウロは、皆さんもよくご存知のあのローマの信徒への手紙、あの手紙をこのコリントの3ヶ月の滞在の間に書いただろうと、まあ、多くの神学者たちがそう推測しているんですね。多分そうなんだろうと思いますね。まあ、先ほども言いましたが、パウロはローマも見なくてはならないと言いました。ローマに行くつもりだったんですね。自分はこれからローマに行くことになる。それが神様のご計画であると確信していたパウロは、このコリント滞在中にですね、まあ、先んじてローマの教会の人々に自分を紹介する文章としてあの手紙を書いたということですよね。まあ、そういう事情はあの聖書のいろんなところをこう 全体的に見ないとよく見えてこないんですけれども、まあ、そう考えますとですね、 そこで3ヶ月を過ごしたとここでは書いてあるだけなんですが、その言葉の中身というか重みというものを感じますよね。まあ、ルカはいちいちその中身を書いては いないわけですけれども、伝道者が過ごす毎日あるいは毎月というのはそれぞれに内容豊かなものであるということが、感じらさせられるですね、そういうところでもあるということなんですね。さて、その3ヶ月のコリント滞在の後ですね、それからシリアへ向かって、船出しようとしていた時ですね、パウロに対する陰謀があったって、これは何節ですかね、3節ですね、そこに書いてますよね。そのために彼らはやむなくですね、マケドニアを経由して帰ること、つまり陸路で、海路で行こうとしたところ、陸路で、帰ることになったということですね。まずフィリピに行って、そこから船出をしてトロアスというところに行ったと。そこには先発隊としてソペトロっていう名前の人のほかですね、7人の、これはまあ各地の教会の代表者たちだと思うんですけど、すでに到着していまして、パウロを待っていた。そこでトロアスでパウロと合流したんですね。この7人っていうのはおそらくそれぞれの教会からエルサレム教会の援助のために献金を募ってね、そしてパウロが持ってくっていう話前回したと思うんですが、そのためにパウロにその献金を届けに来て、このトロアスで落ち合ったということなんだろうと思いますね。一行は7日間このトロアスに滞在しました。またこのところですけど、今最初に読ませていただいた箇所の5節から次の章の21章18節まではこの中で再びね、私たちっていう言い方がなされてるんです。皆さん前にも やりましたが覚えてらっしゃるでしょうかね。私たち小説と言われてるんですけど、一人称複数が出てくる。これはどういうことかというと、この使徒言行録を書いた著者であるルカがパウロたちの一行に加わったと。その時は私たちってルカは書くんですね。その他の時は彼らって書いてるんですね。まあ、ここからまたルカと落ち合ってパウロたちが一緒に行動したということがわかります。まあ、ちょっと細かなところですが、まあ、このところにもですね、いろんなことがあったってこともですね、知っていただくためにお話をしました。で、今日はこの後ですね、その後に書かれてある一つの興味深いエピソードを一緒に皆さんと学んでみたいと思うんですね。まあ、トロアスという町で起こった出来事なんですけど、このトロアスっていうのはパウロにとってはヨーロッパ伝道の出発点となるところ、そこであの幻を見たわけですよね。そしてアジアじゃないんだ、ヨーロッパに今行けと神さんおっしゃってるんだってことで、ヨーロッパに渡ってフィリピから、テサロニケとかですね、ベレアというところを回って、さらにはアテネやコリント、そういうところを伝道することができるようになった、そういうまあ拠点となる場所でもあって、非常に、興味深い、印象深い、そういう町でもあるんですが、ここに記されている出来事もですね、ちょっとこう面白いというかですね、興味深いエピソードが記されてますね。ある神学者はここを読むとなんとなく愉快な気分になるということも書いてるんですけど、まあ、おそらく皆さんの中にも、そんなふうに感じる方がいらっしゃるかもしれません。6節に 7日間そこに滞在したとあります。まあ、7日間滞在して出発する前の晩に教会の兄弟姉妹たちが集まって集会をした。おそらくこれは礼拝という場所だ、集会だったと思いますが、まあ、その当時にはもうすでにトロアスという町にも教会が生まれていたことがまず分かりますよね。ただルカはパウロがこのトロアスに来てどんな伝道をしたかということは書いてない。今まではいろんなね、ユダヤ人の街道に入って伝道したとか書いてありましたが、トロアスではそういう伝道の様子は書いてない。間違いなくでもパウロは伝道もしたんだと思うんですが、またパウロ以外の人たちも教会の、ね、人たちも伝道したんだと思うんですけれども、ここではそれは書いてなくてですね、教会である集会が開かれた、その様子だけが記されている。そしてその記録からですね、この頃もうまだ初代教会が起こってまだ 2,30 年しか経ってないわけですけど、そんな中でどんな集会が行われていたか、あまり新約聖書は詳しく書いてないんですね。でもそのあまり書いてない中でも貴重な資料となる、集会の様子を推察する、ね、資料となる、そういう箇所でもあるということなんですね。7節に週の初めの日、私たちがパンを割くために集まっているとって書いてますね。週の初めの日にもうすでにここに集まっていた、そのことがまず分かりますよね。その最初のごく最初の記録でもあるということですけど、週の初めといえばもちろんこれは日曜日のことであるわけですけれども日曜日に教会は集うようになっていたということですね。この週の初めの日は例えば ヨハネの黙示録の1章10節というところを見ると、主の日って書かれてるんです。すみません、ちょっと今日は中方に書き入れるの忘れてしまったんで、後で見といていただきたいんですが、黙示録の1章の10節を見ると、主の日って書いてあるんですね。まあ、だんだんその週の初めの日が主の日と呼ばれるようになった。これなんで主の日っていうかというと、イエス様がその日によみがえられたって、その日だ、その日を記念してクリスチャンたちが集まるようになっていたっていうことですよね。そういうことがだんだんこう定まっていったってことだと思いますよね。クリスチャンたちは週の初めの日ごとに集まって、そこでイエス様が、のよみがえりを覚えてですね、みんなでお祝いし礼拝を捧げた、まあ、そういう日曜日の集会をする起源となった、まあ、そういうことがこういうところから分かるということなんですね。で、この時の集会は何をしたかというと、パンを裂くこと、あともう一つは説教が中心だったと思いますね。パンを裂くというのは、まあ、おそらく愛賛、食事会のことであろうと言われてまして、まあ、そして食事会の中で聖餐式も一緒にみんなで食事をとって、そしてイエス様の十字架を覚えて、そういうパンをこう分け合う、パンとブドウ酒をですね分け合うというですね、そういう聖餐式っていうものも、愛さんの中で行われていたであろうというふうに考えられるんですね。また8節に見ますと、私たちが集まっていた会場の部屋って書いてますよね。当時はまだ教会ではない、ありませんから、たくさんの教会がいわゆる個人の家の、しかもまあ2階とか3階上の方で集まっていることが多かったようですね。当時の家の作りでそうだったんだと思いますが、2階3階に大きな広間があったんでしょうね。だから2階か3階に集まって、まあ、そこで礼拝を捧げていた、まあ、それが当時のですね教会の礼拝の様子であったと考えられるわけですね。まあ、ちなみにここに記されているトロアスでの集会は夜の集会ですよね。ユダヤ人の1日って皆さん前にもお話ししたことあると思うんですけど、ユダヤ人の1日はいつから始まるかっていうと、夕方からもう次の1日として考え始めるんですね。太陽が沈んで、まあ、午後6時頃夕方になりますよね。そうするともう次の日にが始まってるわけです。ということは週の初めの日、私たちは日曜って考えて、今日日曜日0時からの日曜って考えますが、ユダヤ人たちの考え方は土曜日の夕方6時からもう日曜日が始まってるわけです。週の初めの日に夕方もうここで集まって集会を開いていた、それが長くなったんで夜中になっちゃったって、そういう話なんですね。それが当時のクリスチャンたちの習慣であったということでしょうね。夜集まる、まあ、一つは安息日が終わった夜であって、土曜日が安息日ですからね、安息日が終わって夕方になって、まあ、新しい週が始まりますが、そこで集まる、その次の日曜日ですけども、現在の私たちであれば次の日日曜日というのは休みですけど、当時は休みじゃなかったわけですから、次の日は仕事の日ですよね。土曜日の安息が終わってクリスチャンたちがその、週の初めの日、夜、夕方から夜にかけて集まってですね、礼拝を捧げて、そしてやがて、次の日になるとイエス様が未明にこう復活すると、まあ、その復活をお祝いするという、そういう形で礼拝が捧げられていたということになりますよね。パウロもこの時、出発する予定でした。次の日は皆さんも仕事があるわけですよね。でパウロもその次の日、まあ、日曜日の朝ということかもしれませんが、出発する予定で最後の別れを惜しんでの、まあ、集会であったということも言えますよね。そこでですね、驚くべきことなんですが、11節を読むと、その時の集会、この、礼拝がですね、夜明けまで長い間話し続けてって書いてますよね。徹夜の集会だったってことが分かりますよね。そんなこと毎週やってたら大変ですから、この時は特別だったんだと思いますが、まあ、とにかくパウロがもう最後トロアスを別れるわけで、そういう意味では二度と会えないかもしれない、そんな思いを持ってこの徹夜の集会がない続けられたんだと思いますが、まあ、韓国の教会ではね、徹夜祈祷会っていうのがあるそうです。皆さん行ったことを知ってる、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、夜を徹して祈る、まあ、こんなことを考えると、一体私たちはね、夜を徹して祈るようなこと、あるいは夜を徹して聖書を学ぶようなこと、あるいは夜を徹して、礼拝を捧げるようなことがね、果たして私たちにあるか、 ぱ本当にちょっと遠いなって気がしますよね。韓国のそのリバイバルっていうのはすごいことが起こって、まあ、もうだいぶそれ過ぎてますけれども、やっぱりそういう中にはそういう熱心さがあったってことは間違いなく言えるんだろうと思いますね。この時にですね、信仰の話をしていた時にどういう状況であったかというと、3節を見るとですね、こう書いてますね。そこで3ヶ月を過ごしたパウロはシリアに向かって船出しようとした時、彼に対するユダヤ人の陰謀があったので、まあ、そういう雰囲気がもう教会の中に漂っていた、教会の周りを取り囲んでいたということですよね。まあ、前の章19節の中でもですね、いろんなエフェソで、教会に対する、騒動が起こった、暴動が起こったということも見てきましたよね。もう早くは18章あたりからですね、もうユダヤ人が、教会に対してパウロに対して迫害の目を向けた、殺意を持ってですね、パウロたちを追い出そうとした、そういうことも書かれてありましたよね。まあ、そういう緊迫感の中で実はこの礼拝というのが行われていた。そういう緊迫感があるからこそ、かえってますます教会の人々はですね、熱心に話をし、熱心に礼拝をし、熱心に祈りをしたに違いないというふうに思いますね。むしろ何もない穏やかな平安であるからある時というのはですね、私たちはその熱心さを失ってしまう危険があるかもしれませんね。とにかく彼らはそういう雰囲気の中で、いつ殺されるかわからない、ね、そういう雰囲気の中で彼らはここで集まって何とか礼拝を捧げることができた、その熱心な思いが、まあ、徹夜の集会につながっていったと、そう考えていいんじゃないかと思いますよね。そしてその時彼らは、弟子たち一緒に集まって、ね、パンを裂いて食卓におられたイエス様のお姿をまざまざと思い起こしていたに違いない。つまり死の十字架を思い起こした、死の十字架の道を思い起こした。そしてそこでパウロが話をしたわけですね。聖餐を祝い、伝道者が話をする、まあ、そこにもキリスト教会の主の日礼拝の原型っていうものが記されているということが言えるということですよね。さあ9節を見ますと、パウロの話が長々と続いたのでとあります。まあ、パウロがずっと話をしているその時ですね、エウティコっていう青年があまりにも話が長いんで眠くなっちゃった、まあ、気持ちはよくわかると思いますね、皆さんもね。そしてついに眠りこけてしまって3階から下に落ちちゃったっていうんですよね。まあ、窓に腰かけてたっていうんですけど、まあ、どういう窓であったか書いてないんですけど、まあ、ここだってね、ここから6階で高いですけど、窓に腰かけてたら相当危険なんですが、若い青年ですからちょっと大胆にね、そんな感じでですね、座って聞いていたのかもしれません。でもとにかく、長い土曜日が終わって夜の集会で、しかも夜明けまでね続いたってことですから、だんだん眠くなってしまって、ついに眠りこけてしまって下に落ちちゃったってことですよね。まあ、そのまま仰向けに下に落ちたんだろうと思いますけど、このエウティコっていう青年の名前は聖書を見てもですね、ここにしか記されていません。なぜ記されてるんだろうかと、教会の礼拝の長い、ね、歴史を考えてみても、まあ、居眠りをした人の数なんていっぱいあるはずですよね。今日だって多分いろんな世界中の礼拝で居眠りしてる人いっぱいいると思うんですけど、ここでもいるんですからね。まあ、そういう人はいっぱいいるはずなんですが、とはいえどこどこの教会の何月何日の集会で居眠りをした、こういう人が居眠りをしたってね、わざわざ聖書に記されている、そういう人は世界中どこ探してもですね、後にも先にもこの人しかいない、なんだか名誉なんだか不名誉なんだかわけが分かんないんですけど、とにかくそういう名前が記されているっていうのは非常に興味深いですよね。まあ、とは言ってもこの青年のことをね、全くあいつはとんでもないことをした、失礼なやつだってね、そんな思いで見る人はあまりいないんじゃないかと思うんですね。どういうわけか多くの人はこの青年の記事を読むとですね、なんとなくこう親しみを覚えるというかですね、そういう思いで見てる人、読んでる人が多いんじゃないかと思いますね。多分このエウティコという人の名前は当時のこのルカが使徒言行録を書く当時にもうすでにいろんな教会で有名だったと思うんです。エウティコって聞くと、礼拝中居眠りしちゃった子ねとかですね、そんな感じでですね、多くの教会で、伝わっていたんじゃないかと思うんです。その一つとして、まあ、ここに記されているということだったと思うんですけども、ただそれだけじゃなくてね、居眠りをして下に落ちちゃった、 って死んでしまった、そのところにパウロがすぐに降りてきてですね、抱きかかえてこう言ったと。騒ぐな、まだ生きていると。まあ、実はここにはいくつか解釈がありまして、人々が見ているところでは確かにもう死んでいるように見えたけれども、パウロが降りてきてこう、ね、抱きかかえてみたらまだ息があったと、まだ死んでないぞと、まあ、そういう意味でまだ生きていると言ったんじゃないだろうかって考える人もいるんですよね。確かにまあそうも読めますよね、この書き方だとね。まあ、しかし12節最後の説を見ますと、人々は生き返った青年を連れて帰り大いに慰められたって書いてますので、まあおそらく落ちて亡くなっちゃったんでしょうね、きっとね、死んでしまったんだろうと思いますよね。つまりパウロはこう言った。あなた方は死んでしまったと見ているかもしれないけれども、神はこの青年がまだ生きているとご覧になっている。見なさい、この青年はまだ生きている、この青年は再び起き上がる。そういう意味でですね、騒ぐな、まだ生きていると言ったに違いないということですよね。そしてパウロの言った通りに、エウティコは抱きかかえられているパウロの腕の中から起き上がって、そしてさらにまた上に行って登っていってですね、パンを裂いて食べたとありますよね。この青年が生き返ったところで初めてパンを裂くってさっきこう書いてましたけど、そのために集まったってありますけど、その生産式は、このエウティコが生き返ったところで行われたのかもしれませんね。いずれにしても一度死を経験した青年がここで新しい命を与えられて仲間に囲まれる、そういう中でああみんながよかったねって喜ぶ中で、よみがえりの主イエス様が共にいてくださるということを覚えて聖餐式を行ったってことですよね。聖餐式ってのはまさにそういう意味合いですよね。私たち死んでいたものがよみがえった、新しい命によってよみがえられた、そのためにイエス様は十字架にかかってくださった、それを覚えてパンを裂き、そしてブドウ酒を分ける、イエス様の血でありイエス様の体をいただくという、それが聖餐式ということになりますね。まあ、こうして夜明けまでなお長い話が続けられた。これもすごいですよね。人が怒って死んじゃった、蘇ったのはすごいけれど、そしたら普通これで解散というのが普通だと思うんですけど、また上に登ってってみんなでね、聖餐式を行って話が続いたっていうんですから、本当に驚異的な熱心さというかですね、力強さといった、そんなことにものともしないという、そういう力強さがあったんだろうと思いますよね。この青年は生き返った、人々は生き返ったこの青年を連れて帰って大いに慰められたって書いてますね。居眠りをした青年を慰めながら帰っていったってんじゃないんです。生き返った青年を連れ帰ったってことですよね。これとんでもないことが起こったってことがここでわかりますよね。そこに自分たちを生かしている神様の命、イエス・キリストの命の豊かさを彼らは確信して帰っていったに違いない。これはとても大事なことであろうと思いますね。8節に、私たちが集まっていた会場の部屋にはたくさんの灯火がついていたって書かれてますね。ここのことについてですね、ある一人の牧師がこんなことを語っていたんですね。ちょっと読んでご紹介したいんですが、トロアスの町はどんな大きさの町だったのでしょうか。今と違って夜になるとほとんど明かりがない、暗い町であったに違いない。ただ上を仰ぐとたくさんの星が輝いているだけである。しかしこの週の初めの日の夜は違う。一軒の家の屋根が燃えるように明るくなっている。たくさんの灯火が灯されている。そこだけは赤々と光が輝いている。そしてそこに集まっている人々は眠気を忘れたかのように生き生きと語り合い、食卓を囲み、パンを裂くことを喜びとし、そしてまたパウロと一緒に祈っている。私はこれはキリストの教会の姿だと思っているのです。だからとても心に響く言葉なので、ちょっと紹介させていただきましたが、闇の中でしかしあそこにだけは明かりが輝いている、灯火が輝いている、燃えている。そしてそこでは死じゃなくて、あるいは死に対する恐れでもなくてですね、命が支配している、命の希望が、命が勝利してですね、喜びが満ち溢れている、そういう場所だってことですよね。このトロアスの人々が集まっていた家はもちろん今はもうね消えてなくなっているに違いないんですが、しかしトロアスのこの教会の姿はその後ですね、教会の長い歴史を貫いて世界中で生き続けてきていると 考えてもいいと思いますよね。今も生き続けている、私たちもまたその光の家の教会員としてこうして生かされている、そのことを忘れてはならないというふうに思いますよね。そういう希望が、喜びが与えられている、その希望を、喜びをこの本当に暗いような時代の中にあって、私たちは大胆に宣言していく必要がありますね。いろんな圧迫があって気が重くなって暗くなったりすること、皆さん毎日のようにあると思うんですが、でもキリストはよみがえってくださった、死を打ち破って、死を滅ぼして永遠の命によみがえってくださった、そのよみがえりの命が私たちにも与えられている、その主が私たちと共におられる、そのことをしっかり確信してですね、どんな状況の中にある人に対してもですね、キリストはあなたを愛しています、あなたを生かしてくださいます、そのことをはっきり宣言することですね。そしてそれをそのために述べ伝え、そのために祝福を祈る、それが私たちクリスチャンの教会の役割であろうかと思います。お祈りをいたします。